獲得業者を曰く30のことその1獲得業者は自分から獲得業者ですとは言わない獲得業者は関わらないのが天命です以下料金が安くても商品やサービスが悪くてかえって高い出品になることがあります後からトラブルに発展して面倒に巻き込まれることも少なくありません業者に不自然な点があれば料金が安くても断った方がいいこともありますしかし獲得業者は自分から獲得業者ですとは言いません当たり前のことですが最初に押さえておくべき大切なポイントです獲得業者が自分から言わなければどうやって言われるか消費者であなたたちが負けなければいけませんつまり正しい消費をするためにはまず賢い消費者になる必要があるのです。獲得業者はできるだけ普通を装ってあなたに接触していきますが、ところどころに不自然な点があります。例えば話の内容が過ぎたり、直感測定を迫ってきたり、落ちないように動くだったりなどです。あらかじめ特徴を把握しておけば、いざ接触したときに違和感に気づきやすくなります。もちろん特徴が一つ一致したら、獲得業者と言い切れませんが、注意を促すポイントになります。不自然な点が多ければ多いほど警戒が必要です。必要なのはまず知識です。無知は無謀と同じ。正しい消費活動をするためには消費者に良心を見分ける勉強が必要です。獲得業者に共通する点を把握して獲得業者を見極める目を持ちましょう。消費者の知識を見せ、武装しておきましょう。業者の話を受け取る気分ではなく、常に注意を払いながら聞くことが大切です。正しい知識を見せれば、獲得業者に接触しても困りません。獲得業者に騙されないために、まず賢い消費者になる。獲得業者を見分ける30のこと。その2、企画は賢い消費者になるための第一歩。賢い消費者になるための第一歩は企画です。企画することなしに賢い消費者になるのは可能と言っても可能ではありません。わざわざ企画するのは面倒と思うかもしれません。手間暇なかに面倒であるのは事実。しかし、買った後、別のところでもっといいものを見せ、こちらの方が良かったと、悔やむのはよくあること。購入してから後悔しても手遅れになることがあります。商品やサービスなどは同じでも、業者や購入先によって料金が質に違いが出ることは珍しくありません。安いから良いとは限りません。安い分だけ品質が悪かったり、たくさんサービスが悪かったりしてはいいがありません。高いから悪いとも限りません。高い分だけ品質が高かったり、特典が付いていたり、たくさんサービスが充実していたりすることもあるでしょう。特別な価値があって魅力を感じることもあるはずです。値段と質、その他の要素を総合的に見ながら比較して自分が求める条件を満たしたところから購入しましょう。商品やサービスの高額であることを買い物に公開しないよう時間をかけて比較を行うことが大切です。比較に時間をかけることは失敗を減らすことでもあります。かなり時間で比較するのは難しいかもしれませんが、できる範囲で比較することが大切です。比較を大切にする。圧倒業者を分ける30のこと。その3、比較を嫌な業者は不都合がされている可能性がある。同業者との比較について話を持ち出すこともあるでしょう。他の商品より値段が高いのはなぜですか？まんまると比べて契約者数が目立つのはなぜですか？まんまると比べて契約内容に差が大きいように感じます。できるだけ業者にとって不都合な比較を持ち出すのが効果的です。もちろん比較内容が明らかに劣っているなら業者も実際の様子を見せるでしょう。比較されたことが都合の悪いようなどの業者にとっても嬉しくないのは当然。まだまだ企業努力がありません。今度承認しますなど前向きな返事ならまだいいのです。しかし比較の話を持ち出したとき明らかに否定的な対応するなら怪しい可能性があります。業者の対応を確認してください。そこは難しく考えないでくださいと話をさそうとする。商品が違うので比較は無意味と否定する。うちの商品が劣っているということですかと意外気になる。商品購入を検討する際比較をするのは消費者として当然の行為。その当然の行為を否定するのは何らかの不都合が隠されているせいかもしれません。業者にとって都合の悪い比較はストレスです。本質は普段見えにくいですがストレスを与えたときに見やすくなります。もし比較を嫌ならその理由について聞いてみましょう。そこでも納得できない回答しか得られないならその業者の取引は見直した方がいいかもしれません。比較をされないのは商品が劣っているのを認めているのと同じ。圧倒業者を分ける30のこと。その4、相場と比べて安すぎないか。商品の金額が安すぎるならデータが必要です。もちろん中古や既存など正当な事情があって安くなっているのはあります。事情があって商品価値が低くなっているのは安い状態もしれません。その他、バーゲンセールして安くなるのはどの業者でもあること。決算時に近づけば商品を安くして販売を促すのは商売の判例です。しかし、事情があるわけでもなく、価格が安すぎるのは不自然です。例えば 90% オフ、前期 70% オフなどです。安いのはいいのではないかと思いますが、10ポイントです。商品があるとき、価格の安さは多くの人が重視するポイントの一つでしょう。だからこそ、詐欺や各業者は徹底的な安さは意味して消費者の購買意欲を奪います。安い商品の注文してもトラブルに発展する可能性があります。偽物であったり、粗品であったり、そもそも注文とは異なる商品だったりなどです。最悪の場合、商品は異なる上、その業者と連絡が取れなくなることもあります。安いでは安いほど注意が必要です。新品並みの安い商品は何かがあると思っているでしょう。一度お金を支払ってしまうと取り戻すのが困難です。相場を比べて安いなら買いたい気持ちをぐっと怖いことも必要です。相場と比べて安いなら確認する。圧倒業者を分ける30のこと。その後、強引な購入、契約をさせようとしないか。速断速決をさせようとしないか。失速途中の申し込みを促そうとする。契約しないと不幸になるなど不吉なことになる。契約するまで帰ってもらえない、もしくは返せてもらえない。普通に業者の判断を求めないですが、強引な様子があれば、要求です。強引に速断速決をさせる様子があれば、もはや悪質業者ですと言っているようなもの。業者の販売姿勢は、その業者の本質に現れやすいポイントの一つです。不安や恐怖を与えることで、強引に商品の購入、契約をさせる業者は、消費者の立場を考えていません。業者の購入、契約を強引に促したり、難しさに通用を行ってはいけません。最終判断をするのは消費者です。まっとうな業者は消費者の立場に立って購入、契約をしてもらおうとします。冷静な商業界で判断してもらってこそ、買い物に満足してもらえるからです。勢いに押されると、その場で購入、契約しそうになりますが、誤った行動はいけません。断りと申し訳ないと思うかもしれませんが、はっきり必要はありませんと断りましょう。強引な購入、契約をさせる業者からは何としても貸しましょう。強引な購入、契約をさせる業者からは、すぐ貸したい。圧倒業者を分ける30のこと。その6、セールストークは話半分で聞くくらいがちょうどいい。賢い消費者になるためには、セールストークの使い方が大切です。商品の魅力を最大限に言葉のマジシャン。消費者の購買意欲を刺激するため、言葉巧みなマジシャンであなたを誘っています。皆さん、声を使って大満足しています。利用者の 97% が再度申し込まれています。私も声を使っていて、すっかり悩みが解消されました。こうした言葉を聞かせると、購買意欲を刺激されるでしょう。しかし、セールストークの多くは大げさに語られている傾向があります。嘘にならないでるなら、少し大げさなセールストークが良くなること。満足されていますと、大変満足されていますと言いたいのは日常茶飯事です。どの販売員もセールストークの一環として大げさな表現を使っています。販売員の話を全て完全に信じ込むと興奮してしまい、冷静な判断をしています。そのため、セールストークを聞くことが大げさな話をしているという前提で聞いた方がいいでしょう。この話は本当だろうか。少し大げさに言っているのではないか。実際はこういうことがうまくいかないはず。セールストークは話半分で聞くくらいがちょうどいい。一歩後ろに下がって客観的に冷めて考えていた方が冷静な思考を保てます。賢い消費者なら常に自分の頭で考えます。販売員の言葉を完全に信じて購入するのではありません。販売員の言葉は参考として聞かれるとね、あくまで冷静な状態で判断して購入するようにしましょう。セールストークは全てそのまま信じるのではなく、話半分くらいの気持ちで聞く。圧倒業者を分ける30のこと。そのなら、当たり前のマナーや最低限のマナーができていないのは業者の損に問題がある可能性が高い。業者の接客態度に問題はありませんか。言葉遣いがある大手の態度で接客をされる。表情に元気なくやる気がなさそう。時々着地をされる。質問すると嫌そうな態度をされる。電話対応の言葉遣いが悪い。メールで問い合わせても検討が遅い。もちろん偶然その人が危険だったかもしれません。たまたまかなり新人に対応して大手の対応を思い出したかもしれません。人間は感情を持つ生き物です。いつもニコニコして丁寧な接客が良いと笑っていてもなかなか難しいこともあります。しかし、単なる偶然ではなく、あまりに接客態度が悪さが目立つなら話は別です。接客態度は基本中の損です。接客態度は企業の内面を打ち出している場合が多い。当たり前のマナーや最低限のマナーができていないのは業者の損に問題がある可能性が高いと考えているでしょう。商品やサービスの良いように見えても実際は表を作っているだけかもしれません。接客態度が悪いから役業者と見られませんが、判断材料の一つにはなるはずです。素晴らしい商品サービスが提供されていても中間値を同じしておくのが天命です。あまりに接客態度が基本的できないなら未然にトラブルを防ぐためにも購入を再検討することも必要です。あまりに接客態度が悪さが目立つなら購入を再検討する。圧倒業者を分ける30のこと。その8、メリットだけで話がうまくいないか。うまい話には注意が必要です。こんなメリットがあります。こんな素晴らしい特徴があります。商品サービスの全てが店舗に紹介されると素晴らしいお買い得だと思いがちです。もちろんどこの業者でも商品サービスのメリットを強調するのは当たり前のこと。少しでも売り上げを上げるためメリットを全面に出して販売を促進させるのはどこの業者でも行うことです。しかし自然にメリットがあるなら注意が必要です。うまい話があれば何からなるのではないかと考える癖をつけてください。うまい話があれば普通は人にいません。どんな商品サービスのメリットがあります。にもかかわらずメリットの話ばかりでメリットを抑えながら消費者の価値を考えていない業者と言えるでしょう。まっとうな業者ならあくまで消費者の価値に立って考えるためメリットだけでなくデメリットも抑えます。こんなメリットがあります。ただしこうしたメリットもあります。いかがですか。いかメリットが素晴らしくてもデメリットを抑えなければ正しい購入判断ができません。にもかかわらずメリットしか強調しないのは話がなすぎるため不自然と言います。あなたが購入されようとしている可能性があります。もしくは嫌なようなデメリットが隠されているのかもしれません。詳しい事情は不明ですが、うまい話は嫌なあると思っておくのが賢明です。購入を何らかのトラブルに見舞われる可能性があります。落ち着いて購入判断をさせてもらえる業者と付き合いましょう。メリットの話だけで納得せず、きちんとデメリットも確認する。圧倒業者を分ける30のこと。その9、見積もりに不明瞭な項目はないか。 一問にもお答えは大切です。購入や契約をする際、きちんと発行物の料金を確認しましょう。料金を調べると発行物の料金が足りていなかったり、曖昧な表記だったりすることがあります。詳しくはお問い合わせください。お見積もりいたします。などの文言です。確かに見積もりは両者に具体的な状況を伝えないと算出できない事情もあります。消費者の注文によって、各商品サービスが値段に大きな差が出ます。一概には言えないため、詳しい状況を伝えた方が両者の具体的な見積もりを出しやすいでしょう。見積もりは専門の場合のようですが、問題はその後です。提示された見積もり不明度の項目があれば要チェックです。不明度の項目がトラブルの原因になる場合があります。例えば、引っ越しの見積もりの際、人件費という項目があったとします。人件費だけでは細かい内訳がわかりません。商品内訳で何人いるのか、どの作業に何名が担当するのか、大雑把な見積もりは内容は把握できても細かい内容を知ることに不便です。あとは変更を加えたとき、大幅な追加費用がかかりトラブルに発展することがあります。あってはならないことですが、各業者の中にはわざと見積もりを曖昧にして、後から復活できるケースもあります。見積もり不明度の項目がある以上、消費者としても詳しい確認ができません。相場や季節の影響を受ける事情があったとしても、ある程度具体的に提示できるはずです。見積もり不明度の項目があればきちんと細かい内訳まで確認するようにしましょう。見積もり不明度の項目があればきちんと細かい内訳まで調べる。各業者を見られる30の方法、その10、見積もりのような不自然な業者は怪しいと考える。見積もりの段階で業者の質問を見ましょう。意外な要因によって料金が異なるタイプの量があります。例えば、引っ越し業者や運び物の量や注意によって見積もりが変わります。素材分解収容者もゴミの量や注意によって見積もりが変わります。見積もりは正式に業務内容をするなど欠かせない仕事。正式な量を依頼することは見積もりを取ることから始めるのが基本です。そのため見積もり対応が不自然な業者であれば注意が必要と言えるでしょう。見積もりを出そうとしない。弊社では見積もりを出さないことにしているようです。見積もりは必要ありません。私たちを信用してください。堂々と説明されるとそういうものだろうかと思い込みそうになりますが、明らかに不自然です。商品ごとの値段が設定されているような見積もりはないのもありますが、意外な要因によって料金が異なるなら見積もりは必ず。見積もりを確認できなければ後からトラブルに発展する可能性があります。見積もりを出そうとしないのは何らかの悪質な行為をしようとしている可能性があります。見積もりを出そうとしない業者は関わらないのが天命です。見積もりを出さずに業務を始めようとする。見積もりを出さないまま、いきなり業務に取り掛かろうとする業者も注意が必要です。見積もりは後から出します。スピードが大事なので、早速業務に取り掛かせていただきます。仕事が早くて安心しそうになりますが、要注意。見積もりは業務を始める前に確かめなければいけないもの。見積もりは後で出しますと、聞けば、うっかり納得しそうになりますが、油断は禁物です。今までができない業者に仕事を終わらせ、後から業務に取り掛けてくる必要な業者もいます。見積もりはトラブルを防ぐための大事なプロセスの一つ。こちらの見積もりを忘れていたとしても、トラブルを防ぐため、業者から見積もりを出そうとしているのが普通です。先に見積もりを出し、内容に納得できたら業務を始めてもらうようにしましょう。見積もり対応が不自然な業者は関わらない。各業者を見られる30の方法、その11、オス、ウェブサイト、パンフレットが自然に一発ないか。オスの中は自然に動か。ウェブサイトは眩しい感じで、パンフレットも上司もちろん、それだけのことや実績のある企業が、オフィス、ウェブサイト、パンフレットがいっぱいあるのも自然です。資金力のある企業が、一人がサービスを届けられるでしょう。株式会社はあくまで営業を求める組織体。少しでも一般に見せたいと思うのは、どの企業でも同じです。消費者にとっても、企業がいっぱいある安心感や信頼感があるでしょう。消費者の信頼を勝ち取って、売り上げに貢献できるよう、オフィス、ウェブサイト、パンフレットに力を入れるのは当然です。しかし、問題なのは、企業規模と見合わないことを自然にいっぱいある場合です。上の企業であるにもかかわらず、自然なことで立派な様子が見せないよう注意。消費者の目に触れる分だけ、立派に見せるのは、各業者によく見られる時。各業者は、立派である安心する消費者に見せることをします。立派なことだけ見て信用してしまうと、後からトラブルに巻き込まれることがあります。誤解する様子は、各業者の入り口かもしれません。オフィス、ウェブサイト、パンフレットが企業規模と見合わないことを立派な念のため、経済を強めておくのがいいでしょう。オフィス、ウェブサイト、パンフレットが自然に立派すぎないか確認する。各業者を見られる30の方法、その順に、きちんと解約するよう、違約金の確認をしておく。契約の際は解約するような確認が必須です。絶対解約しない、解約するはずないと思っていても何があるかわかりません。契約をしてから事情がなきゃいけなく解約しなければいけないこともあるでしょう。契約の際は初期費用や別な費用が確認が難しいです。初期費用や別な費用が起こるであっても途中で解約した場合、解約手数料を請求されることがあります。解約手数料、違約金があるから悪い業者と言われではなく、きちんと確認しておくことが必要です。契約内容によりますが、解約の要求手数料を設定している場合が少なくありません。解約手数料について確認しないまま契約して、後から解約する場合、トラブルになります。契約解除料の複数の条件が設定されているなら全て確認しておきましょう。また忘れられないのは違約金です。まだ解約手数料は別に違約金が請求される場合もあります。一般的に契約解除料も違約金の一つのはずですが、この認識は業者によって異なります。解約手数料だけだと思いきや違約金まで請求され、後からトラブルになるケースがあります。普通は業者から説明されるはずですが、説明なければこちらからきちんと確認します。解約の際、解約手数料以外にお金は払えませんかと念のして確認しておきましょう。面倒であっても他にかかわる重要なポイントです。たとえ解約するつもりなくても念のため確認しておく方が安心です。きちんと解約手数料、違約金の確認をしておく。各業者を見られる30の方法、その13、アフターサービスの見込みを注意。アフターサービスの内容についてきちんと確認しましょう。購入するとき商品やサービスの中に注意を向けてアフターサービスの確認を残すことがあります。アフターサービスは業者によって差があります。ならばアフターサービスのない業者もあります。もちろんアフターサービスのないから悪い業者はありません。例えばアフターサービスのない代わりに価格を抑えるのはよくある場合です。アフターサービスは今ならとにかく価格を抑えたいという消費者にとっては好都合でしょう。では何に注意したいかというと思い込みです。アフターサービスのあるに決まっている、こんなアフターサービスのあるはずという思い込みはよくありません。思い込みはトラブルをする原因になります。アフターサービスは業者によって差があればないこともあり、いきなりはありません。返金できるところもあり、できないところもある。全額返金してもらえるところもあり、全く返金しないところもある。安いサポートがあるところもあり、全くないところもある。サポート期間が1ヶ月のところもあり、1年のところもある。サポートが無料のところもあり、有償のところもある。アフターサービスの思い込みを持ったままするとこんなはずではなかったと後悔する可能性があります。業者からわざわざアフターサービスの説明などはありません。業者から説明なければこちらから確認しておきましょう。アフターサービスの購入の一部です。購入してから聞いても手遅れになることがあります。アフターサービスの内容が自分のことと合っていないなら購入をした方がいい場合もあります。未然にトラブルを防ぐためにも慎重に確認しておくことが大切です。アフターサービスの説明などは確認する。各業者を見られる30の方法、その14、業者の免許や身分証などを確認する。その業者は本当に営業に隠された業者でしょうか。その人は必要な資格や免許を持った人でしょうか。その販売員は業者から派遣された本物の販売員でしょうか。普通に営業していたら本物だろうと思いますが、思い込みはよくありません。各業者によるトラブルの中には、免許を抜くという事例が少なくありません。営業許可を取らない内容をしていたり、必要な資格を持たない様子のようになっていたりなどです。あってはならないことですが、各業者は消費者の思い込みをなくして話そうとしています。メディアで取り上げられた業者でさえ、実際は免許を抜くだったケースがあります。そのため、普通に営業していたら本物だと思い込まず、消費者もきちんと確認することが大切です。免許や資格が必要なようなら、国から発行された登録証や証明書があるはずです。例えば、税理士や税理士証書、安定な安定量特定証明書です。営業許可が必要なようなら、営業許可証明書に書かれているはずです。建設業なら建設業許可証明書、不動産業なら宅地建物取引業者免許証です。派遣されてきた業者の場合、身分証もチェックです。きちんと車両者が必要な免許や身分証を持っています。身分証の写真と顔を付け合わせ、本人であることをしっかり確認しましょう。確認すると、疑っているようであれば確認させないかと思うかもしれませんが、です。きちんと車両者がやましいことはないので、心よく提示してくれます。むしろしっかりした消費者であると安心してくれるでしょう。わざわざ相手が提示してくれるとは分かりません。特に最初の挨拶の段階では提示しない場合が多いでしょう。提示なければ以上、こちらから尋ねてみるといいでしょう。もし提示できなかったり、店の仕事にすれば正解が必要です。業者免許や身分証などをきちんと確認をする。発送業者を見られる30の方法、その15、販売員は基本的な知識に欠けていないか。販売員の基本的な知識も確認しておきたいポイントです。その商品サービスについて販売員がどのくらい知識を持ち合わせていますか。販売員が商品の魅力を細かく説明していると詳しいなと感心するかもしれません。細かい数字やデータを探す様子は専門家のもの。詳しいことがあればつい販売員の言葉も信じてしまいがち。販売員の説明の話が上手ならなおさら信用してしまいやすいでしょう。しかし商品説明がスムーズでもそれだけで知識が多いと考えるのは早いです。マニュアルや文言を学んでいるだけで実際は詳しく分かっていない場合があります。その商品について分かっていない人が商社に商品を正しく進められるはずがありません。販売業者の質問を見るためにも一方的に説明をしなければ不十分。販売員であるからは基本的な知識はもちろん専門的な知識を持ち合わせているのが普通です。そこで時々こちらからの質問をしてみましょう。突然の質問にこれだけ詳しく丁寧に説明してもらえるか確認しておくことが大切です。相手が話すことはスムーズでも質問されるとほとんど答えられないのが要注意です。難しい質問ですが簡単な質問が答えられないなら実際は基本的な知識も欠けていると考えられます。基本的な知識が欠けているなら信頼も欠けているでしょう。販売員と話をして頼りない様子ならば購入は見送った方がいいかもしれません。販売員に基本的な知識があるか確認する。各業者を見られる30の方法、その16、必要なく個人情報を伝えない。各業者に話せるのは自分にも原因があるかもしれません。 業者と話していると話が見えない自分について話したくなることがあります。聞き上手な業者と話が見えないが、上司になって話したくなるもの。年齢、職業、住所、好み、趣味、家族構成。相手が自分の好みの異性なら気持ちも緩みなしです。別にこれがいいんではないか、別に大した情報ではないと思うかもしれません。もちろん相手が自分には友人がいるのです。自己開示は交流を深めるサイズです。自分から積極的に相手と話すことで親近感が湧き、早く仲良くなりきれます。しかし、相手が目的の業者となると油断は禁物です。個人情報は重要情報の一つ。大事な個人情報をやり話す姿を見せると業者が高くなります。おしゃれな人は扱いやすい相手として業者に接触されやすい可能性があります。必要なって話すのはいいですが、むやみに自分から話すのは控えた方がいいでしょう。必要また、個人情報を聞かせる業者も注意が必要です。意味もなく個人情報を聞かすのは何だかのような確定可能性があります。質問の意味がわからないときは何の意味があるのですかと聞いてみるといいでしょう。必要がある場合のとき、何に個人情報を話していない。発足業者を見られる30のこと、その17。あなたの質問はただの質問ではない。何の答えを出すための質問でもある。あなたは4点不明点であれば質問するタイプですか。それとも恥ずかしがって控えるタイプですか。質問すると相手の気分を害するのではないかと思う人もいるでしょう。確かに忙しそうなときに質問すると業者の仕事量を増やしてしまうことがあるのも事実。しかし、深刻に考える必要はありません。質問するのは消費者として当然の行為。疑問点不明点を解消するためには質問しなければなりません。質問することで商品やサービスの共感心を上げていきます。消費者だけでなく業者にもメリットがあります。あなたが質問することで改善点のヒントを与えて業者にとっても助かるでしょう。お互いにメリットがあるのですが、むしろ積極的に質問した方がいいのです。以上、こういう契約をしてからでは転勤や解約に行かなくなります。場合によっては転勤や解約ができないこともあります。もし納得できない回答がいないなら、こういう契約をした方がいい場合があります。受け身になって場合にはいけません。商品やサービスについて疑問点不明点があれば納得できるまで質問しましょう。賢い消費者になって間違った買い物をしないためにも積極的に疑問点不明点を確認することが大切です。あなたの質問はただの質問ではありません。未来の後悔を減らすための質問でもあります。疑問点不明点があればそのままにせず積極的に質問する。発足業者を見られる30のこと、その18。発足業者も納得の業者も確認の話で合ってる。ではどう見られるか。賢い消費者になるには購入するときの心構えが大切です。業者は消費者の気が合わないうちに購入を済ませたいと考えています。確認の話でよりセールスオフであなたの購入を促そうとします。本日限りです。今なら特別に割引しますなどの限定で合ってる。かっこいいですね。綺麗ですね。よく見ないですよと褒めてくる。消費者の購買意欲を強く刺激することのシャワー。消費者のことをつかんで欲求の頭につい購買意欲を痛みそうになりますが、焦りは禁物です。自分が興奮している時間があるならその場で購入を決めるのは危険です。後から冷静になった時になぜ買ってしまったのかを衝動買いで失敗したと後悔することになるでしょう。しかし、ここで難しい問題があります。発送業者は確認の話で合ってきます。ところが、納豆の業者も確認の話で合ってきます。肝心の部分が上手であるため、セールスオフの内容だけで業者の本性を負けるのはなかなか難しい。ではどうするか。そこでおすすめのルールがあります。興奮しているときは購入しないというルールはいかがでしょうか。割引があったとしても興奮しているときは購入しない。いつからの形でも興奮しているなら購入しない。迷ったときは考える時間を作りましょう。時間を置くと興奮が収まります。不明点や疑問点があるなら納得できるまで調べてから購入します。自分だけで判断が難しいなら信頼できる人と相談してみるのもいいでしょう。興奮しているときは購入しないルールを徹底すれば発送業者はどうかに変わらず正しい買い物をしやすくなります。発送業者でなくても衝動買いを増やす効果もあるため何もありません。たとえ工場店の話したように思えても確実に誤った買い物を防げるならどうかで得になります。興奮しているときは購入しないというルールを徹底する。発送業者を見られる30のこと、その19。インターネット上で評判になっていないか。こういう場合はインターネット上の評判を確認しておきましょう。特に高額商品の場合は必須です。インターネットが広く普及した現代社会では簡単に評判を確認できます。すでに利用者の評価の声は貴重な意見。些細な感想や口コミだけでも参考になるでしょう。こういうことで便利なツールを使わないではありません。もちろん悪い評判が一つだったりで悪い業者と判断するのはよくありません。消費者と相性が合わなかったりもしれません。たまたま新入社員に対応して対応が不利になったこともあるでしょう。特定の書き込みは信頼性が不十分であるため嘘である可能性もあります。誇張や脚色が加えられている可能性も否定できません。そもそもインターネット上の情報は正しい内容もあり間違っている内容もありよく不尊厚です。しかし悪い評判のやつのはやはり警戒が必要と言えるでしょう。多くの人が悪いような意見の持つのはやはり確実な情報ではないものを参考になるでしょう。特に刑事事件や訴訟問題が起こっている事例があるなら、検査に問い入れるでしょう。一般的に事件や訴訟問題が起こるのは、よほどこういった事情がなければありません。購入の際も有力な判断材料になるはずです。インターネット上の評判を確認しておく。発送業者を見られる30のこと、その20。質素営業のある業者は、発出業者の4分。質素営業のある業者は要注意です。もちろん全ての営業があると言っているのではありません。むしろ営業は必須の行為。営業が利益を求めて営業を行うのは当然の活動です。新規の高い価格のため、今度の企業で積極的に営業を行います。企業の中には営業部という専門部署を設けているところも少なくありません。しかし、営業とはいえ、質素さに際立つなら注意が必要です。ある日、営業の電話がかかってきた。電話を取り上げや一方的な自己紹介とセールスオフが始まる。こちらが必要ないと断っているにもかかわらず、なかなか電話を出せてもらえない。何を言っても購入の話をもしもとする。もうかけてこないでほしい、問い返しもまだかかってくる。そして、再びなかなか電話を出せてもらえない状況になる。見合ってる女営業を行うのは消費者の都合を考えていない証拠。たとえ、購入できなくても、企業体質に問題があると言われません。質素営業のある業者は、発出業者の4分と言っていいでしょう。その業者が提供されている商品サービスも同じようなパターンに当てはめると考えられます。質素営業を行う業者と出会えば、最初から中間を立てておくのが賢明です。確実に失敗をされるなら、質素営業を行う業者は取引しないというルールを設けておくのも賢明です。質素営業のある業者は購入しない。発送業者を見られる30のこと、その11。レスポンスの悪い業者は中間を立てておく。レスポンスの悪さは業者の質問を極める証拠です。一般的に業者の信用とレスポンスの悪さは比例する傾向があります。電話で問い合わせをしてもつながない。メールで問い合わせをしても返事が来ない。返事があったとしても極端に遅い。こうした傾向があるなら電話の中間を立てておく必要があるでしょう。もちろんレスポンスが1回がいいだけで業者の対応が悪いと決めつけるのはよくありません。もちろんたまたま忙しくてつながらなかったりかもしれません。メールを残していたこともあるでしょう。たまたま担当者との新入社員で対応が遅くなっている可能性もあります。しかし、いつ問い合わせでもつながらなかったり返事が遅かったりするのは信用に関わります。サポートを手にしている、お客様を停止している、時間にしなくなる、業態が現れている可能性があります。内容もよりますが、経理の問い合わせなら1営業未満の返事が一般的です。返事が遅くなったとしても3営業未満のレスポンスが普通です。事情があって遅くなるような正式な返事が遅くなるという返事を普通返せるはずです。レスポンスの悪い業者は悪いと決められませんが、業態が確認できるポイントの一つと言えるでしょう。自分にとってレスポンスの遅さがどうしても受け入れられないなら別の業者にお願いすることも検討してください。レスポンスの悪い業者は中間を立てておく。発送業者を見られる30のこと、その12。他の業者を増やすことは付き合わないのが前例。他の業者の名前を出したことに悪口を許されませんか。あそこは最低ですよ。絶対やめた方がいい。あそこは技術も実績もないので、関わるとひどいことになりますよ。悪い評判もよく聞きますね。例の低い業者ですね。中には事実が含まれているかもしれません。知らなかった情報を聞かせてやらなすこともあるでしょう。今日は相手なので大事なお客様を怒られたくないという気持ちもあるかもしれません。だからとはいえ、人前で大きな悪口を言うのは不適切です。誰でも悪口を聞かされると気分が悪くなります。その業者の評価を下げることで、相対的に自分たちの評価が悪いのかもしれませんが、ビジネスとしては学ばない。どっちの悪口を言うのは、業者としての常識と思いを受けられます。できなしこうでした。アピールできないのは、自社の商品サービスに自信がないようなしです。頻繁に悪口を言う業者なら、以前あなたの悪口を言われるようになるかもしれません。やはり嫌な気分になるはずです。本当に実力があるなら、手をつける必要はありません。正々堂々と自社の商品サービスの魅力をアピールするだけで済む話です。どこに他の業者の悪口を言うことなら、他社のことを考え、付き合わないのが賢明です。他の業者の悪口を言う業者は付き合わない。発送業者を見られる30のこと、その13。きちんと契約書を読まずに署名や押印もしない。契約を交わす際はきちんと契約書を読んでいますが、確かに小さな字で長々と書かれた内容は読めにくい。しかも堅苦しい表現が多く読んでもそんなに理解できないことも多いでしょう。楽しい内容ではなく読んでいる途中から眠くなる人も多いはず。しかし、どれも契約に関わる重要事項です。書かれていることはつまらない内容でも今後に影響する大切な取り決めが書かれています。きちんと契約書を読まずに署名や押印もすると、後からトラブルに発展する可能性があります。契約書に署名や押印もした後なら知らなかったらすみません。署名や押印もした以上、消費者は契約内容に従わなければなりません。大事なことと面倒くさいのはどの世界でも同じこと。面倒であってもやはりきちんと確認しておくことが大切です。契約書の内容が多く一度全部読み切るのが大変なら小分けして読むようにしましょう。半分になればそれでも2分の1です。2分の1でも大きな字ならさらに半分にすればいいです。小分けした方が無理な内容を確認していくでしょう。もし契約書の内容に4点不明点があればそのままにせずきちんと質問することが大切です。契約書の確認も重要な仕事の一環です。金額が多ければ大きいほど契約書の内容は重要です。きちんと契約書の内容を読んで理解してから署名や押印をする。 圧縮業者を見分ける30の方法。その24、違法行為している業者とは関わらない。業者と接していると違法の疑いのある行為に気づいた。業者から法律を守って当然と思いたいところですが、実際はわかりません。残念ながら世の中には法令遵守に無頓着な圧縮業者も存在します。不自然な行為に気づいたら、これは法的に問題ないですかと質問してください。もちろん自分が違法行為だと思っていても、実は誤解かもしれません。実際は合法な行為であったり、特別な許可があったりする場合もあるでしょう。そこで業者から納得の得られる回答があればいいのです。自分の誤った認識を正すだけでなく、業者の対応も確認できます。しかし、業者が違法だと分かっていながら対応している様子があれば完全にネットカード。これ以外は違反しても大丈夫ですよ。どこの企業もやっていますから。調査されてもうまくいますので安心してください。こうでもしないとやっていけないですからね。平然とした様子で答えられると問題ないように難しいですが、やはり違法は違法です。法律を守りながら、業務を行うのはビジネスでは損です。法令遵守に関心な業者に仕事を依頼してもビジネスの損ができていないのですが、雑に対応されるのは明らか。たとえ料金が安かったり仕事が早かったりしても、後から部屋の結果が入ってくるでしょう。違法行為をしている業者と関わっていると、最悪の場合、自分が悪影響が及ぶ可能性もあります。共犯者の疑いをかけられても困ります。違法行為をしていたり、すべてきたりする業者は、料金が安さを取らないであろうと関わらないこと。違法行為をする業者と関わらないことが、違法業者を撲滅させる手助けにもなります。違法行為をしている業者は関わらない。圧迫業者を見分ける30の方法。その理由を、代金機械による支払いができる業者か。品物を代金と機械に渡すことを代金機械と言います。略して代金機と呼ばれることもあります。代金機械はインターネット通販が普及する中、クレジットカード内の決済方法として利用する増加した背景があります。単なる支払い方法の一つとして見通せがちですが、代金機械の運用は業者の信用を生まれるポイントの一つになります。支払い方法に代金機械が利用されているが評価を高くしているでしょう。代金機械は、どんな販売業者でも利用できるわけではないからです。代金機械をするには、運送会社による審査に通る必要があります。代金機械による支払いができる業者は運送会社により厳しい審査に通っている証明というため一定の信用はできるでしょう。実際のところ販売業者にとって代金機械は歓迎される支払い方法ではありません。銀行振込に比べて現金の回収が遅くなる運送会社に手数料を取られるためです。今からずあえて代金機械の準備にあるのは業者の負の少しでも取り除きたいものになると考えられます。ただしきちんと車両者であっても代金機械を取り扱っていないところもあります。手数料を削減したい依頼があったりそもそもインターネット上の取引で代金機械を依頼になったりする場合などです。代金機械の運営で業者の出場性はよくありませんが評価基準の一つとして把握しておくといいでしょう。代金機械ができる業者確認図。圧迫業者を見分ける30の方法。その魅力。特定商取引法、プライバシー保持の確認図。特定商取引法、プライバシー保持を確認していました。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、インターネット上で取引を行う際はどちらも重要な確認事項です。販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシー保持の表示があるか確認しましょう。ウェブサイトの負担が増えていることが多くなります。特定商取引法に基づく表示。インターネットで販売を行う業者は特定商取引法に基づく表示が義務づけられています。特定商取引法に基づく表示は販売者、住所、連絡先、料金、取引方法、返品や解約などの項目が求められています。業者や販売の内容を知りたいときは便利な表示です。この表示は法律上省略できません。きちんと車両者が必ず特定商取引法に基づく表示があります。特定商取引法の内容を確認しておきましょう。内容が不足していたり、曖昧な表示になったりするなら警戒が必要です。特定商取引法に基づく表示に問題があれば、欲しいものがあっても取引をしないのが賢明です。プライバシー保持。プライバシー保持とは個人情報の取り扱いについてまとめた指針です。個人情報の収集目的、用途、管理方法、面積事項などをまとめた表示です。法律で義務づけられているわけではありませんが、個人情報を取り扱う業者が表示されているのが一般的です。プライバシー保持の内容を確認しておきましょう。自分の個人情報がどのように取り扱われるのか確認できます。販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシー保持などの表示を確認する。圧迫業者を見分ける30の方法。その理由は、電話番号に不自然な電話ないか。連絡の電話番号が何でもいいと考えるかもしれません。確かにきちんとつながる電話番号さえあれば最低限の要件は済ませられるでしょう。しかし、電話番号は問い合わせだけでなく、詐欺や悪質業者を見分ける上でも役立ちます。詐欺や悪質業者は電話番号に不自然な電話番号になります。固定電話番号がない団体は注意が必要です。例えば電話番号が携帯電話や国内外になっている場合です。普通はオフィスに固定電話を取り付けるとその所在地の電話番号の支払局番が割り当てられます。電話番号は所在地が確かであるため格納数である可能性があります。また国内外も安心できません。国内外は電話を受けた場合は通話料金の支払いのためきちんと社員証がありますが不安な面もあります。国内外の携帯電話と同様支払局番がないためどこで営業しているかわかりません。各からあえて国内外を使っている業者もあるため確信は控えた方がいいでしょう。ただし電話番号が携帯電話や国内外であっても固定電話の番号も一緒に記載されているならOKです。固定電話の支払局番が所在地を余裕があれば固定電話の支払局番が相談対の所在地を一致していると確認してみるといいでしょう。もし一致していない場合、何らかの事情があるため注意が必要です。ただし、一概に全て悪いとは言い切れません。決して悪いのため、携帯電話、IT 電話、電話伝送サービスを使っている場合もあります。詐欺や悪質業者を見分ける上で役立ちますが、あくまで参考として考えるといいでしょう。電話番号に不自然な電話ないか確認する。悪質業者を見分ける30の方法。その理由は、支払い方法が違うにもかかわらず、支払い段階になると銀行振込に誘導しようとしないか。代金機械やクレジットカードの用意支払いに対応できていれば一定の信用があるといえるでしょう。業者代金機械やクレジットカードを利用するには連絡の審査に合格する必要があります。審査は一時審査、二時審査の複数回に時間もかかります。そのため代金機械やクレジットカードの用意支払いがある業者は一定の信用があると思っているでしょう。しかし代金機械やクレジットカードの用意支払いがあっても油断できないケースがあります。例えば代金機械やクレジットカードを対応していても支払い段階になると銀行振込者は選択できない場合です。電話やメールで問い合わせると代金機械やクレジットカードの用意支払いは一時停止しているなどと言われて、うまい口実で銀行振込に誘導しようとするのは要注意です。こうした場合、代金機械やクレジットカードの用意支払いは単なる見せかけという可能性があります。つまり最初から対応していないにもかかわらず表示されていたという状況です。詐欺や悪質業者が呼び出されるんです。もちろん実際に正当な事情があって代金機械とクレジットカードを一時停止することはあります。しかし代金機械とクレジットカードの一方が使えなくなることがあっても同時に使えなくなるのは不自然でしょう。支払い段階になって銀行振込に誘導しようとする業者なら取引を中断するのが賢明です。支払い段階になって銀行振込に誘導しようとする業者なら取引を中断する。圧迫業者を見分ける30の方法。その理由。高額商品の購入は前もって誰かに相談しておくと失敗を防ぎやすくなる。あなたは高額商品を買うとき誰かに相談するタイプですか？それとも一人で決めるタイプですか？もちろん金額の小さなものなら自分の判断で購入してもいいでしょう。自分のお金で買うわけですから最終的に購入の判断をするのも自分の買い物をいちいち人に相談するのは大変であり現実的ではありません。しかし高額商品に限ってはできれば購入前誰かに相談しておく方が安心です。大きな金額になることは買い物の興奮しないです。欲しいという気持ちが少し後先のことを考える余裕がなくなっているかもしれません。販売員の高額な生産商品に税制を失っていることもあるでしょう。絶対必要、後悔しないという思いをしていることもあるはずです。その後高額な商品に限っては購入前一度誰かに相談してから決めるのがおすすめです。家族や友人など信頼できる人の勧めです。以上、誰かに購入について話をすると客観的に値段が高すぎる、騙されていませんが、その買い物は欲しい、など意外な現地に入っていることもあるでしょう。鋭い指摘によって、中間期が流れて、冷静を取り戻すきっかけになります。衝動買いを防ぐだけでなく、悪質業者に気づけるきっかけになるはずです。人事課長は危険です。自分が信じない方が正しい買い物がしやすくなります。高額商品の購入は前もって誰かに相談しておく。圧迫業者を見分ける30の方法。その30、何だか嫌な感じがするという言われたのにしない。接客態度を伏す。押すだけで、説明も丁寧で納得できた。にもかかわらず、何だか嫌な感じがして落ち着かない。単なる気のせいだろうと流してしまいがちですが、こうした違和感は大事です。違和感があれば、ぜひ大事にしていただきたい。違和感のことでうまく説明できなくても、嫌な感じを受けるのは心のどこかに反発があるでしょうと。直感は当たりやすいと言われています。今までの経験は完全に忘れているのではなく、脳の奥深くに潜在意識として残っています。何感じしたとき、今までの記憶を想像して危険ながら潜在意識に反応します。もちろん本当に気のせいという場合もありますが、違和感はなかなか停止できません。何だか嫌な感じがするなという違和感があれば、無視せずきちんと受け止めておきましょう。そして違和感の正体を突き止めてください。値段なのか、接客態度なのか、契約内容なのか。すぐ、こういう雰囲気ではなく、一度落ち着いて考える時間を作ります。違和感があるままこういうすると、後から思わぬトラブルに見舞われることがあります。違和感のことまで信頼するのはあなた次第です。無視できないこと違和感が大きいなら、購入をした方がいい場合があります。大きな買い物であることを違和感がない状態にしておくことが大切です。何だか嫌な感じがするという違和感があれば、きちんと正体を突き止める。圧迫業者を見分ける30の方法。まとめ。その1。圧迫業者に騙されないために、まずは消費者になる。その2。企画を大切にする。その3。企画をさせないのは商品が劣っているのを認めているのと同じ。その4。相場と比べて安いなら確認する。その5。どんな購入契約をさせる業者からは通過したい。その6。セールストークは全てそのまま信じるのではなく、話半分くらいの気持ちで聞く。その7。あまり接客態度を悪さが目立つなら、 見積もり不明瞭な項目があれば、きちんと細かい内訳まで調べる。その10、見積もり不正な業者とは関わらない。その11、オフィス、ウェブサイト、パンフレットが不自然に出せないか確認する。その12、きちんと買い手数料、違約金の確認をしておく。その13、アフターサービスの説明があるか確認する。その14、業者の免許や認証などをきちんと確認をする。その15、販売員に基本的な知識があるか確認する。その16、必要な場合を除き、無理に個人情報を話していない。その17、疑問点、不明点があればそのままにせず積極的に質問する。その18、購入しているときは購入しないというルールを徹底する。その19、インターネット上での評判を確認しておく。その20、しつこい営業のある業者からは購入しない。その21、レスポンスの悪い業者は中間を立てておく。その22、他の業者の悪口を言う業者は付き合わない。その23、きちんと契約書の内容を読んで理解したら署名や応援をする。その24、違法行為をしている業者とは関わらない。その25、代金機械ができる業者から確認する。その26、販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシーポリシーなどの表示を確認する。その27、電話番号に不自然な連絡確認する。その28、社会団体になって銀行振込に誘導しようとする業者から取引を中断する。その29、高額商品の購入は前もって誰かに相談しておく。その30、何か嫌な感じがするという違和感があればきちんと調査をする。